はい、渡辺です。いやー、お久しぶりです。今日は、もうすぐね、完成する、私の、無料レポートね。まあ、デザインのセンスがなくても、売れる商品ページを作る方法っていうタイトルの、PDF なんだけど、コンサル生の、過去のコンサル生のね、人からね、ぜひ楽しみにしてますって、もう本当見たいっていう連絡が来てるからね。一通こういう連絡が来たってことは多分、最低でも10人は、俺のメールマガ自体が90人くらいしか聞いてないのね。なので、10人くらいは、見たいっていう人がいるんじゃないかと思ってね。で、このレポートがもうちょっと遅れるのね。で、なんで遅れるのかって言ったら、完成させるのにね、修正に修正を加えて、とても、言葉では話しきれないほど、このレポートは、どういう内容なのかと、売るものじゃないわけよ。もう無料なわけね。で、この中身なんだけど、これは、俺の、最後の締めくくりだと思ってんのね。ずっと書こうと思ってたんで、構想からは4年くらい経ってるわけよ。着手し始めて3年前くらいからやって、書かなくてもいいかなって思って、今書いてんのは、金になるから書いてるわけじゃないわけね。むしろ書いてることによって金になってないわけよ。ブログの更新も全て止まってるし、音声も配信できない。なんでかって言ったら、これを書くことに集中してるから。つまり、俺の1ヶ月の給料が、じゃあ300万、400万だとしたら、1ヶ月3、400万削ってる感じなわけね、俺の中で。削ってる感じ。だから、3ヶ月で1200万くらいコストをかけてるってことになるわけよ。そんな PDF どんな感じなんですかって言ったら、俺はこれはもう集大成、締めくくりだと思ってるのね。要は、俺が中国輸入とか、ウクライナね、もう海外とか全部ひっくるめていって、12年か13年経つわけですよ、そこから考えると。貿易やろうって決めてから15年経ってるわけね。23歳の人間がユダヤの商法に出会って、40手前まで歩んできた、その集大成なわけね。売るんですかじゃないからね。無料だからね。なんで無料なのかって言ったら、もう、旅の終わりなわけよ。もう、歩んできた道の全てを残したいっていう遺書みたいなもんなわけよ、これ。なので、手が抜けないのね。もう、これで終わりだから手が抜けないわけよ。正直こんなものをタダでバーンって出すやつなんてこの世に存在しないと思う。いないと思う、絶対に。それは嘘で言ってんじゃなくて、いないと思う。俺もなんでこんなことやってんだろうって言って、自問自答して、そっかって、俺の中でこれは決着をつけなきゃいけないんだな。だから俺はこんなに苦労しても、苦労してってどんな感じなのかって言ったら、命削ってる。もうずっと命削ってる感じ。手塚治虫とかわかんないけど、石ノ森章太郎だっけ？そういう漫画家が命削って描いてる時の感覚に似てる。もう、昔なんかね、YouTube とかで、こいつ俺のこと言ってんのかなっていうやつがいたわけよ。コンサルなんていうのは、本人が、情報発信してる本人が教えりゃいいんだろ。ノウハウなんかどうでもいいんだよとか言ってる奴がいたのね。 僕はノウハウなんかどうでもいいと思うって、教えてる本人が教えればいいと思ってる。それってある意味もうその俺のことをディスってるわけよ、そいつはね。こいつは渡辺ってやつは中国輸入業界で今一番コンサルで人気で、こいつのノウハウなんか大したことねえと、自分で教えてればいいだけなんでしょ、別にこいつのノウハウなんか大したことないんでしょっていうふうに完全に甘く見てるわけね。薄っぺらやつだなこいつと思ったわけよ。さあ、しかもそいつは俺のノウハウをさも自分のように喋ってるから、こっちとしてはなんかクエスチョンマークなわけね。あれって、これって俺が、あのね、昔バックパッカーも言ってたんだよね。ブログパクってきたって話したじゃん。バックパッカーってコンサル生が俺のブログパクってきたって。俺その時すげえ注意したわけね。そしたらあいつ、へへへ、どうせ渡辺さんもどっかのパクったんでしょ、へへへへとか言ってきたの。俺それ今でも覚えてるわけよ。要は、パクるやつっていうのは、パクった相手も、もうその大元の方もパクってきてると思ってるわけよ。だからパクるみたいなわけね。わかる？つまり、命削って書いてるって言っても伝わんないんだなと思って、やっぱり。伝わんないんだなって俺思った。昔、初期っていうやつがいて、そいつも俺の PDF 丸パクリしてたわけね。俺にコンサル教わって自分も上半身やるって。俺その時注意しなかったんだよ。もうバックパッカーの件もあったから、もうこういうものなんだなと思って諦めたんだけど、やっぱ一言だけ言ったのね。俺その PDF 書くのに2年ぐらいかかってんだぜって。そしたら、え？って言ったの。もういいよって言ったけど、もうそのやりてえんだったらやれよって。なんでやりてえんだよやれよって言うのかって言ったら、俺昔パチンコで働いてる時に台を叩くやつがいたんだよ。で、台叩かないでくださいっつって、注意してこいっつって、ね、朝鮮人の、その、上司に言われるわけよ。もう朝鮮人の、いっぱいいる、パチンコ屋さんだったわけよ。俺日本人で、そのバイトに入って、もう朝鮮人で、チョンコバンザイとか普通にやってんのね。超危ねえ奴らで、なんだここと思って、地元で。注意してこいって言われて、すいませんって言うと、おめえの給料払ってんだよ、この野郎とか言って、いつも怒られてたわけね、その、パチンコ屋で。うわー、もうなんかもう台叩くない叩かなって、なんで俺に行かせんだよこいつらと思って、そしたらその半年後ぐらいに海物語と宇宙戦艦ヤマトっていう台に確か台を叩けるボタンがついたわけよ。でそれパンパンパンパンって叩くと雨とか出てくるのね。全然リーチとか当たりやすさには関係ないんだけど、その叩くわけよ、叩けるわけよ。叩いていいよっていうことなわけ、台を。俺、それ見た瞬間、もう革命やんけと思ったわけよ。どういうことかって言ったら、もう、叩かないでくださいって言うんじゃなくて、もう叩いていいよっていう風に作ったわけよ。パチンコ屋は。最初からこうしろよと思ったわけね。その時に俺、でも、気づかないもんなんだな。叩いている、台を叩いているやつがいっぱいいるから叩かないでくださいっていうのに対して店員はストレスを抱えるわけじゃん。それが何十年も放置されてたんだけど、急に叩いていいですってなったわけよ。そしたらもう叩きたいわけじゃん。要はダーンダーンって。だから叩かせるようにしたわけよ。それを俺見てるから、もう、なんかパクったってなった時に、あんまもう怒るのも、もう何度もやられてるから生徒たちに。だからもういいよって言ったわけね。もうしょうがないよって言ってちょっと諦めの気持ち入ってたわけね、もうなんか、だからあんまり注意しなかったってことね。相当寛大だと思うよ、どういうことかって言ったら、まあ、注意するんじゃなくて、もうこれはこういうものなのかって言って諦めて、もうだから今これ書いてるやつもそのパクられるっていうことをもう前提で書いちゃってるから、だからもう気分も乗らなかったわけよ書くのに。そらそうじゃん。いや、パクっていいよって言ってるわけじゃない。ムカついてるよ、すげえ。バカじゃねえよ、こいつらと思ってるよ、人の著作物。でも注意しないんだよ。なぜ？寛大だから。もう、俺がその状況を受け入れるしかないと思ったわけよ。叩かないでくださいって言うのが苦痛だからね。普通にそんなこと言われないじゃん、普通だって。教えてる人のノート全部パクったりなんかしないじゃん、絶対に。しないんだけど、人間ってそうなんだな。あ、ビジネスの何の才能もない奴らを育てるっていうのは、もう俺の真似をしてしまうんだな。俺は誰の真似もしてないわけよ。だけどこいつらはもう真似しちゃうんだな、才能がないからって。 それを受け入れたってことなわけで、それがコンサルビジネスだと思ったわけ、俺はね。才能のない人間たちを教えるんだから、真似するに決まってんじゃんって。こいつらは自分で考えられないんだからって。で、それを俺はしてないぞ。俺は誰の真似もしてないぞって言って、何度も何度も言ってんだけど、途中で気がついたってことね、結構早く。あ、こいつらは真似をすることでしか成功できないんだって。TTP とか平気で言うからね。徹底的にパクれとか。バカじゃねえのって思うんだけど、でもまあ、こいつらは金が稼ぎたい。でも TTP しないと稼げないんだなって。海外にウクライナに行った経験もないわけだからって。もう、うまくいってる人のコピーするしかねえんだなっていうので、受け入れたわけ。注意するのはめんどくさいからね。なんでこんな話してんですかって。これが俺の本心なわけね。だから、こういう PDF とかも書く気が起きなくなっていったわけね。まあ、途中から俺もうパクっていいよって言ってたもん。いいよいいよパクってって。本当にどうぞって言ってるわけじゃん。本当にどうぞって意味なんだけど、心の中でもう諦めたってことなわけね。これは俺がもうお金もらってるんだから我慢するしかないって。我慢量なんだこれはって。いうふうに思ったわけよ。ただ、心の中でこいつら、パクることでビジネスを覚えたんだったら、もうパクることで多分成功体験がついちゃったんだろう。それってどういうことなんですか？それの何がおかしいんですか？それはおかしいんだよ。俺はおかしいと思ってるよ。お前らは本当にフェイク野郎だと俺は思ってる。そのパクってくる奴らのこと。俺はオリジナルだからわかるわけよ。どんなフェイク野郎なんですか？それの何がいけないんですかって教えてろか？お前らは他人の漫画をパクってデビューしてる作家と漫画家と一緒なんだよ。銀河鉄道999をそのままパクって漫画家でーすって言ってるようなもんで、おかしいからそんなやついたら。手塚治虫のブラックジャックをほぼほぼ真似して僕漫画家でーすって言ってるようなもんだよ。おかしいじゃんそんなやつって。でももう金に目がくらんで金が稼ぎたいからそれしかできないんだよ。そしてそういうやつらを対象にしてるから TTP って誰かが教えんだろうね。徹底的にパクったらどうですかみたいな。それいろんなセミナーとか受けちゃってるから俺に対しても TTP しちゃうわけよ。でも俺はそんな TTP していいよなんて言ってないわけよ。いや、言ってるっていうか TTP しなさいとは言ってないけど、持ってったらいいですよって言ってるだけなわけね。あ、もうこれこの人たちからお金もらってんだからもうしょうがねえかって。ただ俺が思ってんには、この業界でどうやって立ち回ろうかと思ってるわけね。こうパクってくるっていうことを前提としてるってことなわけね。もういいですよって言って、もうあれね、受け入れてるってそういう意味じゃないからね。受け入れてるっていうのは前も言ったけど、この、コンサルビジネスをやってるってことは社長業なわけじゃん。社長はノイローゼとかと付き合ってるわけよ。もう、4年あったら1回か2回潰れそうになってるわけですよ。それを乗り越えて乗り越えて、だから、ノイローゼの時期があるってことなわけね。俺はそれを受け入れてるわけよ。だから今静岡がノイローゼ、知らないよ。静岡がノイローゼでも、周平さんがノイローゼでも、浦さんがノイローゼでも、竜兵さんがノイローゼでもそれを受け入れてるわけね。そういうものだと思ってるの、社長業は。とんでもないストレスと戦っていると思ってるの。ただし、受け入れてるからって、俺に迷惑かけていいですよって受け入れてるわけじゃないわけよ。そういうことを知ってるから近づかないでおこうって言って距離を取ってるってことなわけね。受け入れてるってのはそういう意味なわけよ。わかります？言ってる意味。なのでこれね、話は終わらせるようになるけど、つまりこの、ね、昔っていうかなんかね、そんなこいつがすげえのは自分でただ教えてるだけだろって、ノウハウなんか大したことねえんだろってバカ言ってんじゃねえよって思ってんの。本当に思ってんだよ。この PDF を作るのにどれだけ時間かかってるかって、全てを注ぎ込んでるわけよ。もう他のこと一切しない。もうこれだけ。だけど進まないわけよ。なんで？伊佐坂先生の状態だよ。漫画家と同じだよ、本当に。進まないんだよ、全然。もっといいもん、もっといいもんって考えるわけよ。適当にパーって出してみんな喜びますよっていう話じゃないわけよ。これもう自分とのけじめだからね。この PDF 一つ一つが自分の作品だと思ってるわけよ。 だから出せないわけよ。変な形で。あなたたちは知りたいかもしれない、情報ね。ただ単に意味が伝わればいいんだったら簡単なわけよ。もう下書きは終わってるわけだから。意味が伝わればいいんだったら。じゃなくて、食い入るように読むにはどうすればいいか。もっといい画像はないか。もっといい回しはないか。もっと違う例えはないだろうかって。それを修正に修正に修正をしてると終わらないわけ。で、なんでそんなことするんですかって言ったら、それは、これが最後の集大成だから、中途半端に終わらすことができないわけよ。こういうことを、それでできたのが前回の PDF で、前回の PDF あるじゃん。リサーチの部分で。あんなものよりも全然大変だから、こっち。リサーチなんて、売れてるものを選べばいいんだよっていうのを、いかにいろんな言い方で喋ってるかじゃん。こっちは違うからね、もう。どうやってやったら本物のバカに売れるページを作らせてやられることができるのかっていうのを本当に魂込めて書いてるから、これじゃねえ、これじゃねえ、こんな説明しちゃったらわかんねえだろうなとかずっとやってるわけね。それでもう本当に1日2時間とか3時間指動かすのだってもうゲロ吐きそうになるわけね。なる。テーブルに座ってはもう頭抱え込んで気が乗らねえし、もう全てにおいて気が乗らない、だけど終わらせたいと思うわけね。っていうかそうやって作ってんだよ俺はね。だけどそんなの伝わんねえよってリーゼントも言うから、そんなの伝わんねえよって。パクるやつってのはどうせ渡辺もパクってる。こいつが成功してんのは自分で教えてるからでしょって思ってるわけ。でも裏側来て自分でそれを本当に一から作ってみたらわかるわけよ。こいつこれ何ヶ月で作る、何ヶ月じゃねえよ、年だよって、年単位だよって。しかもその裏側にある経験が十何年だからね。しかも申し訳ないけど本当のこと言うと、あなたたちの20倍からやってるからね、1ヶ月で。俺はあなたたちは全然やってねえと思ってるから、静岡で昔言ったことあるもん。お前じゃ俺を抜けるわけねえだろって。俺本当にお前の時期ぐらいにお前の2、30倍やってたもんって。は?って顔してたけど。リーゼント言ったら言ってもわかんねえよって。でもそれは本当だよって。それは本当なんだけどって。うん、わかんねえ、いいよって。うん、商品ページアビトラージュ教えて成功者ですね。はいはいはいって卒業させる。って言われたから。そこは面倒見る必要ねえよ。まあそうだよ。まあ、つまり何が言いたいのかって言ったら、この PDF とかって、もらってる側はわかんないかもしれないけど、これマジで書くの超大変なわけよ。で、超大変ならなぜかって言ったら、完璧を求めてるからわけ。で、なんで完璧を求めてるのかって言ったら、集大成だからで、下手なもの出して終わらせたくないわけよ。これね、繋がってるわけね。前回のリサーチを、これね、誰がターゲットなのかって言ったら、これね、ターゲットっていうかね、一番喜ぶのはこれをもらって、過去のコンサル生たちなわけよ。商品ページアービトラージしか習ってない人たちが、コンサルなくして OEM のページが作れるようになってんだけど、別にそれターゲットじゃないわけよ。でも、はっきり言うとこれ、ターゲットは、ターゲットっていうかね、この PDF をだから作ってる本当の理由は、俺が明日死んでも後悔しないかってぐらいの作りができてるかどうかなんて。もう、中国輸入から全部身を引くと考えたら、最後に何を残すますか、あなたは結局何を生きたんですかって。あなたは何の生き方をしたんですかって。それがここに入ってるってこと。海外回ってる時とかも結構みんなにディスられたわけよ。なんか変な若いやつらとかヨガ習ってるとか筋トレしてるとかなんかいろんなやつがいるわけよ海外に。やっぱ一番ディスられてたわけよ。あったもおかしいウクライナとかとか意味がわかんないとか、うん、金返さなそうでねこの人とか指さされたりしてすげえ言われてたけど、俺以外何にも達成してないわけよ全員。もう例外なく 俺が海外で出会った人たちで俺以上に何かを達成してる人って一人もいないわけよ。全員見てるけど10年以上経ってもうヨガティーチャーになるとか言ってるつもり何も達成してないのね。芸術で生きていくわって言ってるつもり何も達成してないのよ。ただ単に修復の仕事してるだけなわけよ。 で、向こうとしては、こいつ一番成功したって言ってるけど、認めたくないわけよ、俺のことをね。だけど俺は最後に、いや、認めないっていうか、まあ、圧倒的な差はついてんだけど。でも、これを最後にそいつらが見たとしたら、俺絶対どっかで見ると思ってんのね。見たとしたら、この人が、歩んだ道ってやーべえって思わせたいわけね。こいつこれ書いたのかよって。そうだよって。しかも、俺が書いたってのが明らかに分かるように書いてるわけね。いや、どっかから取ってつけて持ってきたノウハウをくっつけてるわけじゃないですよってことなわけよ。見る人が見れば俺だって分かるわけよ。渡辺はあんだけウクライナに行くだとか貿易やるだとかすげえ言って、すげえ俺たちディスってたけど、あいつだけがやりきったのかっていうのを完璧に証明するためにはどうすればいいんだってなったら、このPDF が全ての最後の通ってきた道全てだと思ってるわけ。つまり過去の友人たち、いや知人たちね、友人でも何でもないけど、知人たちが完膚なきまでに叩きのめされたっていうのを感じるにはどうすればいいかって言ったら、ここを適当に作るわけにいかないわけですよ。なぜならそいつらも物販をやりたいってなった時に情報を追うわけでしょ。物販をやりたいってなった時に絶対に情報を追うわけでしょ。その時俺の名前が出てきてこいつが一番だってなったらどう思う？あれ、こいつ海外で出会ってウクライナ行くとか言ってる俺たちがバカにしてたやつだと思うわけでしょ。嘘でしょって。これ以上にいいノウハウや簡単にできるノウハウねえ。あいつあの時歩いてたけど俺はただ単にただの仕事をやってただけだ。夢はヨガティーチャーだろう、芸術で食っていくだろう、いろいろ不可思議入れてこいつはウクライナっつってみんなでバカにしたけど結局成し遂げたのこいつだけだったんだっていう風に分かってもらうために書いてるから、魂がこもってるからもうゲロ吐きそうになって書いてるわけね。本当にパクッで、それね、このね、文章の中、この PDF の中では、パクってページを作る方法も教えてるよ、もちろん。うん。パクってページを作る方法。でもね、一つ分かっててほしいの。俺はその方法使ってないんだよ。だもう、あなたたちはそうした方がいいんじゃないって言ってるわけよ。それを見て、こいつの PDF もペクちゃう、めんパクってんだろってのは、浅はかすぎるぞって。俺は本当に浅いと思ってる。いや、いいんだよ、パクって。あなたたちが簡単に儲けるようにするにはパクった方がいいよってなってんだけど、それを書いてる渡辺さんはパクったことなんかないわけですよ。そこがポイントなわけよ。で、これね、どういう風に違うのかって言ったら、例えばじゃあこの PDF から何から何まで全部パクって作るとすんじゃん。誰かのノウハウを寄せ集めたりする、よくそこら辺にいる YouTuber とか Twitter やってる、情報発信やってるやつら、まさにそれが 99.99999% なわけよ。もうパクり続けてるわけよ。パクっちまえばいいと思ってる。有名でパクって、そいつが出どころって言わなきゃいいって言ってるの。それはある意味ビジネスの戦略として一つ正しいんだけど、何がそいつと俺の違いなのか、いいっていうか、そいつらと俺の違いなのかって言ったら、自分のオリジナルでもできるんだっていう自信はないわけよ、そいつらは。ないと思う。生み出せないと思う。だから困った時には、どっかの情報を常に探さないといけないわけよ。もう、常に探してないといけないから、あのね、そいつらってね、もうめちゃめちゃ自信がないと思うんだよ。やりきったことがないってことなわけね。で、これじゃあ渡辺さん、ね、今コンサル生の中西さんが楽しみですって言うから、それボーンって出すとどうなるのかって言ったら、まあその中西さんが喜んでくれるっていうよりも、俺もやりきったって感じになるわけよ。なるでしょ。もうこれを見て、10年、20年、その、書かなくても、誰が見ても、ああ、こいつは、あの時ウクライナに行くっつって金を貯めてる時から、まあリーゼントはまあ見ないと思うけど、あいつ読めないから思うんですよ。でもリーゼントでもわかるように書いてるわけよ。あ、本当にやりきったんだな。こいつと俺何が違うんだろうっていうのは、これを見たらわかるってことなわけ。こいつこんなことをやってたんだ。俺といつも遊びながらって。裏ではこいつはこれを経験して、それを自分の言葉で その言語化するまで、しかもそれを自分はやってないにもかかわらずバカでも分かるように教えるところまで来たんだ、ああ俺は何もやっていなかったっていうのが本当に分かるくらい書いてるんだね。そうでしょって、あなたたちは何もやってないんだよって。俺リーゼントの友達はね8ヶ月くらい会わなかった時あったわけ、2018年。あいつが、就職 2,3 回会社変えて不満で辞めて、その時にあいつが、わあもう仕事が落ち着いてきたからようやく遊べるよ、今度タイでも行こうぜって言ってきたの。俺タイ来てんだよ、月な一緒に行こうぜ深夜って言われて、おーいいよって言ったら、お前もな俺がしばらく忙しくて海外とか旅行とか全然行けてなかっただろう、悪かったなっつって、久々だろ海外って言うから、何言ってんのって、俺広州にも12回行ってるよこの8ヶ月でって言ったの。そしたらえって言うわけ、何言ってんのこいつって。だから広州に12回行ってるからねだからもう入国回数半端ないからね、だから分かんないわけよ、見てないから。人がどんな風にして作ってんのかなんてのはリーゼントすら分かんないけど、こいつはもう8ヶ月俺が一緒に行ってねえんだからきっとやってねえんだろうって思っちゃってるわけよ。でも俺は何も言わずに行ってるわけよあいつなんか。それでふとそのままの顔して会ってるわけよ。別に広州行ってきたぜとか財布の工場回ってきたぜなんて、しかも日本の財布、日本の革製品の工場も回ってたからね俺その時。それも言ってない別に。だからあいつの中で俺はもう時は止まってると思ってるわけ、自分が会ってなければいやそれが何が言いたいのかあったら、人の努力がわからないってやつね。でこの PDF はもう本当に全てを終わらしたものだから、これじゃあそんなただでいいんですかって、ただでいいんだよ。なぜ本当に素晴らしいものはただなんだよ。それ岡田斗司夫ってやつが言ってたんだよ、ジブリの映画って金曜ロードショーでやるじゃん。でもマイナーな映画って、人気がないその人しか好きじゃない映画って金曜ロードショーでやらないじゃん。だから300円でレンタルするしかないじゃん。本当にいいものはただなんだよっていうふうに俺は聞いてるから、これは俺はもう本当にいいものだと思うから売るんじゃないってこと、ね、売るんだったら50万くらいで売りたいよ。でももし50万で売ったとしたら誰も買わないでしょ。だってどこで50万を払う文章に、労力はかかってるけどただってこと、ね、いいんだよそれで、もう見せしめるためのものだから、でこれができるとどうなるのかって言ったら、これね、あと1個で完成なわけね。あと1個で完成っていうのは、この PDF が完成してるってことじゃないわけよ。その、俺のことを自分で教えてるから流行ってるだけだろ。脳がなんかどうでもいいんだろうとか言ってるやつは何も分かってないわけよ。何も分かってない。これ何がって言ったら、これね、繋がってるわけね。リサーチの場面あるじゃん。売れるものを引っ張ってこいって。な、世の中で売れてねえもん引っ張ってくんだよ。そうよ。そのね、車とかはいいよ。その、レアな車とかを引っ張ってくるっていうのは、その、高級車とかになったらレアなものとか売れるんだけど、その、3000円とか4000円とかの単位、1万円以内で売るものって、ガーッと売らないとダメじゃん。そうすると中古はダメなわけよ。同じものが仕入れられないから。だからガラスフィルムとかになるわけよ。200円の儲けを何十万個って作るのが、まあ、ネット物販の戦略なわけよ。日本全国を相手にできるから。で、リサーチのやり方はそうなんだよっての叩き込んだわけじゃん。これはもう今後も永遠に変わんないから、その高級車中古車販売をやるんじゃなければね。永遠に変わんないから、この売れてるものを引っ張ってこいよって、な、センスがねえんだったら、その店の売り上げを作ってるものを勉強してこいよって。だってお前らはセンスもないし、何の知識もないんだったら、その店の売り上げを成り立たせる商品を探してこいよってことだよ。で、次、これだよね。ページを作る方法。商品だけを引っ張ってきて売れるっていうのはね、ないわけよ。リモアのスーツケースとかじゃない限り。型番商品はそうかもしれないけど、ヴィトンのなんとかとか、バーキンのなんとかとかいうのは、その商品はもう50万円で出せば絶対買うっていうのが分かるんだけど、写真なんかほとんどいらないんだけど、 ノーブランド商品とか無名の商品っていうのは、ネット通販の場合は、商品だけじゃないわけよ。商品プラスページも良くないと、売れるものとして認められないわけよ。つまり商品だけだと 50% なわけね。言ってみればわかる。フェラーリのスパイダー、488スパイダー3000万円って言ったら、これ2800万円で出せば、写真が良くなくたって、適当に撮ったものだって来るんだよ、見に来るんだよ。絶対売れるんだよ。だって相場より安いんだから。誰もが知ってるってことね。だけど、1万円以下とかで売られてるノーブランド系の商品っていうのは、その商品がたとえヴィトンのサングラスと同じサングラス品質だとしても、デザイアっていうブランド名だったら、どんな機能があるのか説明しなきゃいけないわけね。なので、これが難しいわけよ。低単価のノーブランドや無名の商品っていうのは、それだけが中国で売れてるからって引っ張ってきても、同じように日本で売れないわけよ。なぜなら商品ページもセットだからなわけ。商品ページの品質が悪かったり、商品ページを作れない人間は、売れる商品を持ってきたって、日本で中国で売れてた同じ数だけ売ることができないわけよ。商品ページがセットなの、ネット物販っていうのは。ここが超重要なわけよ。俺はそれに気づいたわけよ。俺と同じものを持ってきてたとしても、ページが上手な俺の方が売れるわけよ。なぜならば、ノーブランド商品や無名ブランド商品、低単価商品っていうのは、商品ページと商品が完璧に合わさって一つの商品なわけよ。つまり中国で売れてる、タオバオで売れてる商品っていうのを見つけたって、そのタオバオのページと同じぐらいいいものを作れなければ、日本で売れないのは当然なわけね。ここに差が出るわけよ。商品に差ってあんまりないわけよ。同じところから引っ張ってくればいいから。ただし、ここの強いか弱いか楽天で決めるのは商品ページなわけよ。まあ、厳密にはその後、広告だとか、レビューだとかあるんだけど、まずはこの土台っていうものは商品プラスページなわけよ。このページ作りが難しいわけよ。なぜ？美術のセンスがないから、そいつらに。ないんだよ。ないんだよ。だから分かんないんだよ。美術のセンスがないんだよ、本当に。美術のセンスがない人ってめちゃめちゃ多いわけね。サッカーとか野球とかスポーツだって言われたら、これ多分、男の人たちすげえ感覚捉えやすいわけよ。うん、昔バスケ部でしたとか言うんで、じゃあこれもスポーツだよって言うんだったら、多分ね、これがもし、このビジネスがスポーツだったら、ネット物販がスポーツだったら、得意な男性はめちゃめちゃいるはずなんだよ。逆に写真部でしたとかいうやつらが脱落していくわけね。男ってスポーツができるやつの方が多いんだよ、割合的には。クラス30人くらいいたらできるやつの方が多いと思うんだけどね。下のやつだって何か得意なスポーツがあるとかだからね。中学校の時いじめられっ子のやつだいたけど、そいつ水泳は1位だったの、学校で。いじめられて体ちっちゃいんだけど。だからスポーツが得意だったらいいんだけど、違うんだよ。このネットブッパーはなんと写真部でしたみたいなやつの方が得意なわけよ。これが、他の男たちが稼げない理由なわけよ。写真部が得意なジャンルなわけよ、これって。中学校の時に、帰宅部だったら、帰宅部のやつって大体ヤンキーじゃん。そんなやついじめられないけど、写真部ですなんて言ったらどう思う？もう会話すらすることなく過ごしたでしょ。写真部の人間とだよ、中学校の時に。写真部だよ。すれ違ったことすら覚えてないでしょ。誰が写真部なのかも分かんなくない？サッカー部のエースは何々くん、バスケ部はあいつだ、スタメンはおそらくあいつらだったなとか、野球部のピッチャーはあいつだったとか分かるけど、写真部のエース覚えてる？覚えてないでしょ。そいつらのフィールドなんだよ、これ。だから大変なんだよ。金稼ぎてーっていうやつらっつうのは、スポーツが好きなように男なわけよ。負けたくねーって。 でも覚えなきゃいけないジャンルがまさか写真部なんだよ。考えらんないでしょ。だからこれが難しいわけよ。引っ張ってくるのもできるんだよ。探し方さ、覚えれば。時間使えばできるから。この商品ページっていうのは時間使ってもできないやつがいるわけよ。なんでかって言ったら写真部のフィールドだからなわけで。俺はそれに気づいたってことなわけよ。それは練習すれば多少は上手くなるよ。でも写真部には勝てないと思うよ。で、どうやってじゃあ写真部に勝つのかって話なわけよ。それを、だってこれね、繋がってんだよ。何かって言ったらさっきも言ったリサーチのやり方。で、商品ページの作り方。これで PDF は2つ完成するわけでしょ。最後のピースって何だと思う？これ広告とかじゃないんだよ。広告とかって動くから、あれ、インスタ広告だとか、ツイッター広告だとか、トレンドにってなるから、それは好きにやってくれと。別に広告なくたって売れるわけだから。ネット物販は。売れる。広告なくたってブワーッと売ってって月収何百万っていける。これはあくまでも月収1000万稼ぐものじゃないから。利益として100万、200万、300万、年収3000万の開業医くらいをいかに早くいくかっていう風に、その、重力してるからね。してるから、もちろん1000万の人が読んだってすごいと思うと思うよ。だからその300万の人たちに、こう、100万とか200万でなるべく早くやりたいって人たちに寄せて作ってるから。で、これでリサーチとページ作りが完璧になるわけよ。そしたら何なのかって言ったら、次はね、これね、俺も人生ってちゃんと繋がってるわけよ。これでは一応、フィナーレなんだけど、次に必要なのは広告じゃないんだよ、実は。何かって言ったら、いい商品なんだよ、今度。品質のいい商品なわけ。それはどこにあるんですかって言ったら、それは深圳と広州にある。間違いなく。EU じゃない。EU じゃない。EU はガラクタ、ガラクタしかない。EU にもいいのもあるけど、EU はガラクタしかない。だって Amazon で品質のいい中国商品売ってる奴らって、全員住所深圳じゃん。全部深圳って書いてあるじゃん。深圳って。見てみ？中国商品で、Amazon で住所見れると大体深圳なわけよ。EU ももちろんいるけど、深圳ばっかなわけよ。だから俺は、広州と深圳って隣同士だから。東京と神奈川みたいなもんだから。俺はそれに気づいたわけ。気づいた。だからそこをターゲットにしてるわけ。つまり商品ページがもう渡辺さんのこの PDF で俺完璧です。もうこのパターンの中のどれか一つをマスターすればいいだけだから。一個でマスターするんじゃないから。これが苦手なのこれ。これが苦手なのこれ。これが苦手なのこれ。これ全部自分で作りたいんだったらこれって言っても、すべて網羅されてるから。どれをやったってできるってこと。最後な、本当にあなたができないって言うんだったら、じゃあもう完全なる裏技がありますっていう。もう、一つのノウハウじゃないわけよ。商品ページが作れる中で、その、上手な人は何をやってんのか。その、探し方はどうやってやってんのか。いくら払えばいいのか。っていうのを全部完全網羅されてるってこと。で、最後に俺が中国に行くわけでしょ。ここで完成されるわけよ。なぜかって言ったら、どんなにいいページを作ったって今度品質が悪いとさ、レビューが荒れてくでしょ。それって嫌じゃない？嫌でしょ。だから今度はいい工場になるわけよ。品質のいい工場とか最高の商品、もうそのものがいいっていうところ、そこにたどり着いたらこれもう完璧なわけ。だから俺は最後そこに行くってことなんだ。リサーチ。これがウクライナに行って、中国を回って、ね。その、見つかんなかったわけよ。ネパールのトレッキングシューズ屋に行って、で、トレッキングシューズってのがあるんだ。すごい、こんなにトレッキングがあるの俺知らなかった。だってネパールっていうのはトレッキングするところ、俺トレッキングやったことなかったから、26の時に初めてネパールのポカラに行った時に、トレッキングシューズとかトレッキングって言葉も知らなかったわけ。なんでこんなにいっぱいあるんだって。よし、すごい安いぞ、なんかすごいごつい靴が安いぞと、輸入しよう、もう俺はここに決めたと、こんなにあるんだ、よし、やっぱ発展途上国はね、そのビルとかの中にないから、お店も全部オープンに外に見えるから、こんなに見晴らしがいいんだ、分かったぞ、売れるものはあれだと。ただし、いっぱいこんなにトレッキングシューズ屋があるから、どれにしようと思ったわけよ。で、最初に考えたのは1本だから、 一番売れてるトレッキングシューズ屋を調べたわけよ、聞き込む調査で。どこのお店が一番人気ありますかってホテルの人とかに聞いて、オーナーとかに、あそこだとか言うわけよ。ヌルさんっていう天神ヒラリーホテルっていうヌルさん、あそこだ渡辺くんって言うわけよ。で、さすがにすごい門構えで売れてるわけよ。今度そこに行ったわけよ。でもいっぱい並ってるわけで、トレッキングシューズだトレッキングポールだの何でも全部持って帰るわけにはいかないわけよ。これ一応お店アービトラージやってるやついたんだけどね、女の子でいた。すごいアクセサリーを選ぶのがうまいお店っていうのをもうオーナーからもらってるわけよ、地図を。そこを点々としてそこの新作を入れるだけってやつね。もうここのインドのこのお店は目利きがいいお店だから、そこの新作で良さそうなの買い付けてこいって言われてる子がいたわけ。これお店アービトラージって言うんだけど、で俺はそれでトレッキングのところに行って、ここが一番売れてるトレッキングのお店なんだっつったけど、見たらいっぱいあるわけだ商品が。だから全部輸入するわけにいかないから、最初に聞いたセリフが、この中で一番売れてるのはどれですか、だって全部輸入するわけにいかないから、それ教えてもらえないわけよ、うん、教えてくれないわけよ。なんでなのかって言ったら、それはインド人だからなわけ。ネパールで仕事ビジネスを牛耳っていうのは全員インド人なわけよ。インド人は簡単に人を信じないし、インド人を信用しちゃいけないし、インド人はもうとにかく信用できないわけよ。ネパールのポカラっていうレイクサイドっていうところのビジネスを牛耳っていうのはインド資本なわけ。だからネパール人も嫌がってるわけよ。で、教えてもらえないし、信じられないわけよ。誇りかぶったトレッキングシューズ見せられて、在庫いっぱい持ってこられて、うわ、これだよとか言われるから。それで分かったわけよ。あれもうダメだこれ、外に出て歩いて探したって、どれが一番このお店で売れてるかなんて、どうやって調査すんだよ。しかも言われたことどうやって信じるんだよって。そしたら、単純に、タオバオとかに書いてあるじゃん、売れてる個数が。だからもうあれカンニングペーパーなわけよ。もう売れてる個数が書いてあるんだから。お店の中で並び替えて一番売れてんのか分かるわけなんだから。そうでしょ。今度、それを持ってきたところで、商品ページがよく作れないと、同じ結果が出せないわけよ。で、商品ページを作る方法ってのを完全網羅版するわけじゃ、なんならここで差がつくから。売れる商品ってのは半年1年やってれば分かるようになるから。次は商品ページだから、うちのコンサル生たちの勝敗がついてるのってページが上手いやつらなんだよ。商品ページが他のセラー他のライバルより上手いから勝ててるわけよ。もちろん広告っていうテクニックを置いとくわけ。なんでかって言ったら、まずここの土台が揃わなきゃいけないから、ね、それがこの PDF で完成するわけよ。今度それが終わったら広告なんですかって言って、別にそっちでもいいんだけど違うんだよ。品質のいい、本当に品質のいいものなんだよ、次は。それは現地に行って俺は探そうと思ってんの。そこが差になると思ってんの、今度は。それはもう現地に行かないと見つからないよね。これだけはもう歩いて行動して展示会に行ったりして、実際に自分が動かないと見つからないものなわけよ、これは。間違いない。ネットで探すっていうのは全員がライバルだから品質に差がないわけよ、そこって。うわぁ、この商品すげえ売れるんだけど、レビュー荒れるんですよっていう悩みにたどり着くわけよ、みんなそこで。今度商品ページを覚えたやつも、商品を選べるようになったやつも、次に不満と思うのは、これすげえ売れるんだけどな、レビュー荒れてくから売りたくないってなるわけよ。だから次は品質なわけよ。でもこの品質っていうのは、みんなでネットで探してるだけじゃ、安い価格、原価で見つけることはできないわけよ。いいレビューですねってなったら、それはもう500円乗っけられてるものだから。その500円が欲しいわけだから、うちらは乗っけてない状態で。それはどうやって探すのかって言ったら、やっぱり展示会とか、中国の展示会とかに行かなきゃいけないわけよ。そこを最後カバーするのが現地に事務所を構えるってことだと俺は思ってるのね。これで完成だと思ってる。いや、後の広告とかって必要ないから。じゃあもし本当に何千万何億売りたいんだったらこっちに行った方がいいと思うけど、俺は商品を選べるようになって、商品ページが作れるようになって、最後その最高にうわ、レビューが 3.6 になっちゃったんですよ。これ月商200万簡単に上がるちっちゃくていいものなんですけど、レビューがダメなんですよね。これもう大ヒスっていうものが、超いいものっていうのが現地で見つかれば、 それはもうそれだけで上がりなわけよ、人生。そうでしょ。みんな絶対のはずなんで、うちのコンサル生たちも。これ、いいもの見つけました。めっちゃ売れます。まさかこれが売れると思いませんでした。商品ページもいいの作れます。僕、ちょっと美術的センスあるんで。だからこれ、品質悪くて、もうこれ、もうレビューがどんどん荒れてくんですよね。顧客対応も売れば売るほど、悪い連絡も来るし、クレーム対応もしなきゃいけないし、なおかつ自分もせっかく作ったのに、どんどんどんどんレビューが 4.0、3.9、3.8、3.7 ってなってくると、なんかもう一回売ろうかな、これ。もう一回売ろうって気が起きないんですよねってなるところに俺は気がついてるわけよ。だから、最後は現地だと思ってる。しかもこれは俺じゃないよ。あなたたちに出そうと思ってるの、その情報をね。あなたたちはこれで完璧でしょ。商品選び、ページ作り、現地で、俺は売れるもん知ってるわけなんだから。それの品質の一個じゃ見つかったぜって言ったらどう思う？もうそこ教えてくださいで終わりちゃうもん。これもうどんなに売れてもいいページ作ってもレビューどんどん悪くなっちゃうんすよって。わかりますって言っても、これも最高のこの商品品質のあるとか間違いなくあそこだぜって言ったらどう思う？マジっすかってならない。だからこれで終わりだと思ってる。100万、200万、300万稼ぐのはこれで終わりだよ。このやり方で終わりだよ。この3つをマスターしたら終わりだよ。だから俺はこれで終了だと思ってる。だからこそ自分の最後の締めくくりとしてこれが手が抜けないわけよ。なぜならこれは永久保存版だから。もうずっと使える。10年後に海外で出会ったやつがこれを見ても、10年後にその誰かが見ても、あ、こいつこれをかけるってことはってことね。そんなの寄せ集めてバーってさも自分の知ったかぶりに書いたらどうなんですかって言ったら、それってこれね、最後のポイントなんだけど、前情報発信周平さんに教えた時も言ったんだけど、それでやってもお客さんはある程度来るけども、これね、本当にだからその漫画を他人のをパクるってデビューするってことなんだけど、俺は自分が漫画家なわけじゃ、ある意味。これを自分で全部作ってるってことは。適当に作って寄せ集めてギャッてやって分からない、でバーンって YouTube でさあ僕有名ですよって言ったら、それは引っかかるやつもいっぱいいると思うんだよ。でもここで2つのデメリットがあるのに、まずそいつは自分で何かを頭で作品を作ったことがなく人生が進むってことなんだよ。それのデメリットは分からない、いいのか悪いのか。ただ誇りを持って生きてはいけないと思う。だって自分の頭で、だってバカボンドとかスラムダンクは誰かのパクリでしたってなったらどう思う？だからそういうことなわけよ。それでいいって言うんだったらいいんだけど、自信持てないかもしれないじゃん。まずその懸念が一つね。パクって進むことに、あともう一つあるんだよ。それは周平さんにも上半身コンサルの時に言ったんだけど、ね、お客さんがね、なんかそうやって魂込めたものを作ると、お客さんがめっちゃ来るわけよ。それはもう自分の手一杯来るんだけど、そうするとこう思うわけよ。あ、なんかこれいいビジネスだなって思うわけよ。でもなぜか知んないけど、パクった奴らって、いいビジネスだなって、パクればいいんだろうって思ってる奴らって、確かに一時はすごい流行るんだけど、いいビジネスだなって思うほどお客さんって来ないのね。これだったらなんか、こんなリスク取って、情報商材屋だってバカにされて、それやってまでやる価値あるのかなっていうぐらいしか客が来ないわけ。これはなんでなのかって言ったら、おそらくなんだけど、お客はなんとなく気づいてんだと思う。その PDF とかから。こいつがどの程度世話してくれて、どの程度経験があるのかっていうのを、なんとなく気づいてて、多少は金になるんだけど、うわ、俺当たったっていうほどのお客さんは来ないんだよね、やっぱり。これなんでか神様の、なんか、コントロールなのかわかんないけど、本当なんだよ。本当なんだよ、それは。だから、俺はこれ全部オリジナルで作ってるから、うわ、情報発信めっちゃ儲かるじゃないですか、みたいな風になるんだけど、俺のノウハウを もうパクればいいんだろうって教えてる人たちいるじゃん。わかんないけど、じゃあ静岡とかもそうなのかもしれない。それってやっぱり、本当にあいつが自分オリジナルですって思ってんだったら、それは結果出てるはずなんだけど、どれ言葉には言ってるけど、これ渡辺さんのほとんどパクリなんだよねって言うと、やっぱり、すげえ美味しいなっていうくらいお客さんって来ないのね、やっぱり。来ないんだよ、これ。来てんの見たことないんだよ。一時は人気になるんだけど。で、客気づくんだ、やっぱり。これ、こいつのノウハウじゃねえだろって。なんとなく気づくわけよ、やっぱり。その雰囲気とかで。あれ、ちょっと私、騙されたかもとかって気づくんだよね。これは本当面白いもので、本当に自分が経験して、それをギュッと詰め込んで、ダーンとリリースした。要は、本当に自分が、普通なんだよ、それが。スラムダンクは自分の頭で作ってるわけだから、井上なんとかってやつは。それが普通なんだよ。デフォルトなんだよ。それでドーンって出して、すごいですね、スラムダンクすごいですね、あなたファンですってなるわけよ。でも、これスラムダンクパクっちゃえばいいんだろっていうのがこの業界なわけよ、中国輸入が。金だけ欲しいやつなんだよ。で、そいつらはパクるわけよ。こんなの渡辺がパクって書いてなんて言わなきゃいいだけなんで、俺とか有名です。はいはい、農家なんてなんでもいいんでしょ。って言って、浅はかなやつじゃん。そうすると、そいつは、いや、言っときゃ価格が来るわけよ。戦略としては正しいから。でも、自分で全て作ったことがないから。変更点が分かんないわけ。で、さらにこれがシリーズものだとするんだよ、俺みたいに、今回。俺の引っ越し先まで、留学先までシリーズになってるわけだ、これって。それで全部完成だから、読者やこれを知ってる人ってのは俺を追いかけていくわけ。中西さんとか俺を追いかけていけば、確かにこれは完成するわけよ、本当に。その、俺の生きるやつを見ていけば。1話から見てるから。だけど、そこの部分だけ抜き取って、さも俺の脳がもう自分のねーつって、こいつもどうせパイプってんだろうとかやってるやつって、こう思うわけ途中で。あれ俺渡辺より明らかに有名なのに、なんかこのビジネスそんなに頑張るほど美味しいかと思うわけよ。それはなんでかって言ったらそんなに客が来てないんだよ、実は。不思議でしょ。一時は来るんだけど。神様のコントロールなんだよ、これ。俺に今名付けた。神様のコントロール。これでいいか分かんないけど、神様って、その、俺だから分かってるからちゃんとやってるわけよ。なんかね、ちゃんとコントロールするわけよ。何かって言ったら、ずるいやつをいつまでものさばらしておかないわけよ、神様って。本当に。人間はそこまでバカじゃないわけですよ。これは不思議な。俺それちゃんと修正さんに伝えてるわけね、上発信的に。これ、じゃあもう無料レポートを書くのめんどくさいって言って、どっか俺のとか、なんとなく俺に影響を受けて書いちゃうじゃないですかって言ったら、主演さん、そうなんですよ。今無料レポート書いてるんですけど、僕、渡辺さんのリサーチの、ユダヤの商法が表紙になってるやつの、あれとほとんど似てるんですよ、見直したらって言ったら、だからそれまずいですよって。それなんでかって言ったら、自分の頭で考えられてないんですよって。だから見ちゃいけないんですよって。困った時覗くならいいんですけど、影響受けちゃうんですよ、やっぱり。だから見ないで書かなきゃいけないんですよって。で、もしそれを、もう似てるものを作ってしまったんだとしたら俺に影響されて、あなたが美味しいと思うほど客来ないと思います。それ俺が紹介したら客来るかもしれない。来ないと思いますよ。そういうものなんですよ、これって。ビジネスって。やっぱり偽物は偽物らしい金額しか稼げないんだよ、なぜか。それに気づかなきゃいけないから先に教えておきますよって、うん、逆にリリースしない方がいいと思いますよ。なぜならもし俺の商品ページアビトラージに似せたあの文章でリリースしてしまったら客は途中でどっかで俺の無料のやつを見てあれ似てるってなって偽物はこいつだって言って信頼をダーンって失って自分の知らないところでめちゃめちゃ悪い噂話が回りますから見えないところでそれで客は来なくて、渡辺さんの言うこと、情報発信って美味しくねえじゃんってなるんですよ。それはすべて、影響を受けた人のパクってリリースしちゃったからなんですよ。でも、周平さんはそれ、なるほどって言ってた。理論的には合ってるわけよ、本当に。理論的には合ってると思う。やっぱり、どんなに自分でノウハウ作ったって言ったって、本当にそう思ってないんだったら、客は気づくわけ。言ってるのわかる。だから静岡がもしお客が来てないんだとしたらだよ。 あいつがどんなに自分で作ったって言ったって嘘だって思われてるわけよ。俺見てないから分かんないよ。本当にあいつがそれを自分で作って自分のものとして細かい部分まで説明してこれ繋がってるんですよとかって行きまいって言えるかどうか、それは文章から分かるわけよ。それが完全に読めないからそれ入る人間もいるよ。だけどなんかこれちょっとって言ってそういう風にしてやっぱ入るのやめようかなっていうやつらが何割か増えただけで、そのラインが大体美味しくねえじゃんっていうラインなわけよ。にやっぱ下回るわけよ。で継続したいと思わないってことね。わかる。これを翔平さんにちゃんと教えたってことで、なぜかわかんないけど神様はちゃんとそう言ってコントロールしてますよって。はい。まあそんなことはね、ね、もう一回言ってもらったらそうなんですかだよね。理解できなきゃいけないわけですよ。やっぱりその自分で試行錯誤した内容っていうのを意図的に書くわけじゃないよ。客は分かるんだよね。これこいつのアイデアだなとか、これこいつが出した結論だなとか言ってこないんだよ。言ってこないんで、いちいち連絡してきて、ユーザーは言ってこない。そんなこと言ってこないけど、その自分が納得いくだけお客さんが来てないっていうのはバレてますよってことなわけよ。で、さらに、それのデメリットとプラス、もう一つ、自分は、本当の意味で、誰かから何かをパクることでしかデビューしたことない。自分が試行錯誤して、他の人よりも率先して経験して、それで生み出した本当の心の底からの注意事項とか、心の底からの成功体験で、文章書くの大変なわけだから、やっぱ盗んじゃうわけでしょ、みんな。やっぱすごいなって影響を受けてる人の真似しちゃうわけよ。それがもうすべてダメなわけよ。もうすべてそいつの株を下げて、なおかつそのパクった側の株を上げてるだけの行為なわけ。こいつが、客は絶対気づくから。いろんな情報を取ってるから。こいつはここの部分はこの人から取ったとか絶対気づくんだよ。気づくようになってんだよ。それでブランド価値がどんどん毀損していくわけ。そうなるとどうなるんですかってなると、美味しいと思うほど成功できてない、できないわけ。その微妙なラインとのね、あと1500万あったらこれはまだ続けたいと思う、美味しいな、でもこれだったら自分で物販やってた方がいいかなっていう、そのラインを超えるかどうかっていうのは全て自分でちゃんとやってるかなわけ。漫画を自分で頭で描いてるかってことで、ブラックジャック見てパクったり、ドラゴンボールのパクリだっつったら、さすがに気づくわけよ、客は。でも客は言ってこないわけよ。あなたドラゴンボールパクりましたねって。これ魔人ブートの時の戦いと同じじゃないですか。これフリーザーのシーンじゃないですかって。静岡のことかーとか言ってると、これドラゴンボールじゃないですかって。で、わかるんだけど言ってこないわけよ。で、それを言ってこないから、なんか情報発信ってそんなもんわかんないのって言ってるわけよ。で、続けられなくなるわけ。そういうことなわけですよ。はい。ということで、今日ね、何が言いたかったのかって言ったら、これまだ時間かかります。ただ、1ヶ月以内には絶対終わらせたいと思ってる。本当に。ただ、定期的に話さないといけないから、今何やってんのかって、コンサルで待ってる人いると思ってるからね。だから、そういうつもりで書いてるんだ、本当にね。命削って書いてるんだよ、本当に。すべてを犠牲にして書いてる。もう進まねえんだよ、船が。進まねえんだよ、何度も書いても消し直すから。またこれ消し直すのかって思いながら、もうこの例でいいかなって書いてて。さらに PDF とかページズって書いてんだけど、 Mac の写真の位置がずれたりするわけよ。1ミリとかなんか上の部分の章をこう直して2行3行増やすじゃん。そう、下に降りてると画像が全然違うところにあるわけよ。で、画像も下にこうずらしていかなきゃいけないわけよ。全部下に20枚画像があったら PDF 立てながらから、でもあっと思って次の日また第一章見て、あ、第一章もうちょっとこういう言い方じゃないとつまんないだろうなってやると、それもまたずれて、あーってなって、ずっとそれ繰り返してるわけ。うまくできないわけよ、そんな。パズルみたいに。でも、疲れたーってなるわけね。で、マッサージ行くとお姉ちゃんが、うわ、肩って言うわけよ。嘘って言ったら、もう、ずっと同じ姿勢なんじゃないですかって言ったら、もう命削ってるって。なんでそこまでするのかって言ったら、もうそれが俺のブランドになるって思ってるから、それとブランドになる以前にもう俺の集大成だから俺手抜きたくないわけね。はい、ということで今日はこれでね、終わりにします。あともうちょっとで1ヶ月以内に完成させるから、 過去のコンサル生たちはこれで全部できるようになるように、これが渡辺さんの集大成かって思われるわけだから、こんなこと言っちゃってるわけ。そう、それはそうですよっていう風にして出さなきゃいけないから、手が抜けないってことなんだ。はい。ということで今日はこれでね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。